練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成24年4月、第184号、声の区議会だより、第133号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速、テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ、表側1番、平成24年第1回定例会の概要。2番、区政を問う一般質問の用紙。テープ裏側に参りまして、1番、議決した議案。2番、結果の出た請願陳情。3番、平成24年度予算に対する各会派の意見表明、討論。4番、意見書、決議、要請書。5番、定例会の開催予定。6番、参審。7番、後書き。以上の順にお伝えしてまいります。ところで、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。平成24年第1回定例会の概要です。平成24年度予算を可決。一般会計予算2275億6384万円、練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例などを可決。平成24年第1回定例会は2月8日から3月9日までの31日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から災害対策の充実、練馬光が丘病院の開設、福祉施策の充実、区内産業の振興、都市農業の振興などについての所信表明があり、これを受けて12名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から平成24年度練馬区一般会計予算、練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例、練馬区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例など53議案が提出されました。議員からは、基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見書、第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の東京招致に関する決議の2議案が提出されました。また委員会から、安易な電気料金値上げの見直しを求める意見書の1件が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された請願陳情は5件を採択、2件を不採択としました。会議の開催状況です。2月8日水曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程、選議等、常任委員会、1委員会、予算特別委員会、9日木曜日、10日金曜日、13日月曜日、本会議一般質問、14日火曜日、常任委員会、5委員会、15日水曜日、特別委員会、4委員会、16日木曜日、特別委員会、1委員会、常任委員会、5委員会、17日金曜日から27日月曜日、予算特別委員会、28日火曜日、常任委員会、1委員会、予算特別委員会、29日水曜日、予算特別委員会、3月1日木曜日、議会運営委員会、予算特別委員会、2日金曜日、本会議、追加上程、選議、常任委員会、1委員会、特別委員会、1委員会、5日月曜日、予算特別委員会、6日火曜日、常任委員会、5委員会、特別委員会、4委員会、7日水曜日、予算特別委員会、9日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。平成24年第1回定例会の概要でした。
問う一般質問の用紙をお伝えします。平成24年第1回定例会の一般質問は2月9日、10日、13日の3日間、12名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館区役所東庁舎3階の区民情報広場区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、未来へつなぐ我が町練馬の実現を目指す練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問です。新年度の予算について、国の予算編成について所見を。
自治体の新たな財政負担を懸念しています。
新年度予算の工夫や配慮は。
所要経費の精査です。基金と記載を活用し財源を確保します。
財調協議の内容と再調整の動向を。
臨時的財源対策650億円超を実施します。23年度は7億円追加を想定しています。
中長期的な財政の展望は。
基金と記載を活用し持続可能な財政運営をします。
中小企業振興について。中小企業の振興策は。
新規創業を拡大する施策も推進します。
融資斡旋制度のさらなる運営策を。
特別貸付の実施などです。
プレミアム付き区内共通商品券のさらなる効果策を。
区商店街連合会と連携し支援します。
雇用助成制度の促進を
引き続き推進します。
地域医療について、東京都保健医療計画の改定について各と連携して積極的な働きかけを。
見直しを強く要請します。
新病院の用地選定の状況と今後の予定は。急性期型病院を。なお急性期型病院とは救急医療や高度医療などを担う病院のこと。
具体的候補地の選定中です。26年度に基本構想を策定します。急性期型の整備も検討します。
地域医療計画の検討状況と主な内容は。また都の計画との整合は。さらに日大光が丘病院の後継病院の今後の対応は。
病床確保を含めた医療提供体制の整備などです。都の計画と整合を図ります。計画策定検討委員に同法人関係者を加えます。
在宅での療養を支える仕組みを。
ネットワークを構築します。
学校の防災対策について、防災教育の充実を。
地域と連携した取り組みを広げます。
区独自の指導の手引きを。
今年1月から改定に着手します。
給食食材の区独自の放射能検査を。子どもたちに給食を提供している施設も対象にすべき。
学校以外も対象に今年度中に実施します。
大泉学園駅北口地区のまちづくりについて、市街地再開発の防災機能対策を。
発災時の活用も視野に入れて計画しました。
大型商業施設と小規模商店との共存策を。
まちづくり懇談会で協議します。
アニメに関する取り組みは。
検討中です。
地下鉄大江戸線延伸の導入空間となる補助230号線について、進捗状況は。
24年度末に土志田通りまで工事が完了します。
沿道まちづくりについて、大江戸線延伸を見据えた計画を検討すべき。その方向性と今後の取り組みは。また改めて風致地区について区として今後どのように取り組むのか。
まちづくり協議会などで議論します。関係機関と協議します。
練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問でした。次は、健全な財政運営で区民福祉を守れ、練馬区議会公明党宮原義彦の質問です。区長の基本姿勢について、今後の震災対策は。
修正した防災計画を3月に策定予定です。
防災計画の周知を。
説明会などで周知します。
具体的な訓練を。
帰宅困難者への対応訓練などを実施します。
地域コミュニティの拡充を。
支援体制を強化します。
区内の中小企業商店街の支援策は。
プレミアム付き区内共通商品券の発行などです。
行政改革推進プランの考えは。
強固な財政基盤を築きます。
小中学校保育園の給食の放射性物質測定を。
今年度中に独自検査します。
区民事務所と出張所のあり方の十分な検討を。
出張所は窓口業務を見直し、区民事務所は増設を検討します。
出張所機能の補完対策と不足時の見直しを。
郵送手続きなどの窓口機能の代替方策などです。状況に応じ改善します。
新年度予算について。新予算の選択と集中は。
災害対策の強化などに重点的に配分しました。
平成23年度の基金残高は。
およそ550億円です。
基金と期待の考えは。
計画的に活用します。
全児童の放課後居場所づくりを。
新たな放課後児童対策を検討します。
就労支援について。ハローワークと就職支援サイトの連携強化を。
ハローワークに要望します。
中小企業者へ就職支援サイト登録支援を。トライアル雇用の拡充を。
検討します。
ニートなどの若者への就労支援を。
関係部課長による会議体で検討します。
セミナー開催時に保健師の協力を。
協力し、きめ細かに取り組みます。
就労支援員導入で効果拡大を。
生活相談で支援します。
障害者施策について。子ども発達支援センターと教育との連携を。きめ細やかな体制を。
子どもの心研究会に参加などを通じ強化します。センターを中心に体制を構築します。
業者選定に障害者雇用のポイント制を。高齢期の障害者支援を。
検討します。
都立練馬特別支援学校の通学の安全対策を。
学校と協議します。
ノーマライゼーションの理念の浸透を。なお、ノーマライゼーションとは、高齢者や障害者などが健常者と一緒に助け合いながら暮らしていくのが正常な社会のあり方であるとする考え方のこと。
努めます。
成年後見制度について、練馬区独自の後見人養成を。
検討します。
権利擁護センターの体制強化を。
必要に応じ対応します。
制度の周知を。
権利擁護センターと協議します。
地域福祉権利擁護事業の周知を。
積極的に周知します。
中学校選択制度について、教育庁の率直な評価は。
制度運用上の課題があります。
中学校選択制度の見直しのための検討組織を。
設置します。
小規模校への特別な支援を。
今後も支援します。
練馬区議会公明党宮原義彦の質問でした。続いて、練馬シティマラソンの早期実現に向けて、練馬区議会自由民主党柴崎美希夫の質問です。電力料金について、東京電力の値上げ後の練馬区の負担は、
年間1億2000万円余りの負担増の見込みです。
入札による電力購入の効果は、
24年度は年間およそ1300万円の節減見込みです。
区長会として緊急要望書の提出を、
国などに電力需給対策の速やかな提示を求めます。
公共事業を区内事業者に優先発注する仕組みづくりを、優先発注基準額の引き上げを、
検討します。
練馬区内の本店支店の発注に差別を、
受注件数に差をつけます。
多くの事業者に受注機会を与える仕組みを、
受注機会の公平性確保に努めます。
区内事業者を加点要素に、
改善します。
行政改革推進プランについて、児童青少年施設の委託化率が低い理由は、目標数をさらに高く、
有料な事業者選定などのため制約があります。目標を確実に達成後、拡大の方策を検討します。
職員の意識改革を、
民間企業を参考に改革を推進します。
職員の昇進意欲向上を、
研修の充実などの対策を講じます。
自転車交通安全対策について、大人の交通ルール、マナーの向上を、受講者に写真入り免許証の交付を、
無料自転車点検整備と合わせた安全教室での免許証発行などで自覚を促します。
自転車利用者へ保険加入の啓発を、
機会を捉え積極的に努めます。
西武新宿線の連続立体交差事業について、伊予木駅東伏見駅区間の早期実現を、
一日も早い事業化を東京都へ要請します。
まちづくりフォーラムの開催が早期実現につながるような取り組みを、
協議会が連携し連続立体化に向けた活動がさらに進むよう取り組みます。
東京外郭環状道路について、練馬区の取り組み姿勢は、
早期完成に向け国などに働きかけます。
本格着工に向けて情報収集と区民への情報提供を、
努めます。
中学校の新学習指導要領の実施について、竹島・尖閣の領土問題は明確に指導を、
正しくわかりやすい授業の実施に努めます。
大阪市長提唱の教育基本条例への見解は、
動向を注視します。
外部指導者の活用による武道授業の環境整備を
充実に努めます。
仮称練馬シティマラソンについて、実施に向けたスケジュールを
平成26年度開催を目指します。
経済効果の検証を
実行委員会で検証し取り組みを決定します。
本大会の実現に向けた区長の決意を
練馬区を挙げて取り組む機運を高めていきます。
練馬区議会自由民主党柴崎美希夫の質問でした。代わって再生可能エネルギー施策への転換を練馬区議会公明党吉田由里子の質問です。女性の視点を反映した政策づくりについて、女性に配慮した防災対策は
女性に配慮した避難拠点運営や備蓄物資の検討に着手します。
女性の意見を反映したきめ細やかな政策を
様々な分野で女性の視点での施策展開に努めます。
特財政調整協議と補正予算について特別交付金を圧縮し財源確保を
配分割合の引き下げを東京都に強く求めます。
財政再調整と予算過不足未執行残を検証し適切な予算執行を
国の制度変更や契約査金などもあります。事業計画に基づく適切な予算執行に努めます。
エネルギー対策について、地球温暖化対策住宅用設備設置補助制度の拡充を
充実について検討します。
区立施設に太陽光発電設備導入と入札による電力購入を
さらなる設置を検討します。24年度は120カ所で競争入札を実施します。
電気の見える化の普及を
機器の設置普及啓発に取り組み見える化を推進します。
商店街支援について、買い物弱者対策を
24年度モデル事業を実施します。
商店街の体力強化集客力増強を後継者育成支援を
練馬商人会などの自主的な活動を見守り必要に応じた支援を検討します。
プレミアム付き商品券継続を
24年度も継続以降は状況を踏まえ検討します。
第5期介護保険事業計画について、低所得者に配慮し保険料負担軽減を
低所得者対策の充実を図ります。
介護人材確保と質の向上を図り在宅療養支援窓口の設置を
介護人材育成研修センターなどを活用します。高齢者相談センターに窓口を設置します。
高齢者施策について、認定ファンドレイザー資格取得者の後押しを、なおファンドレイザーとはファンドレイジング、すなわち NPO など非営利団体の活動のために寄付を集める行為に携わる人のこと。
実践研修や基礎講座を実施します。
NPO を活用し条項解除制度を
柔軟な対応を促します。
水と緑のネットワーク化について、石神井川隣接公園を浸水公園に整備し沿道には緑の回廊、遊歩道、サイクルロードを
東京都に働きかけます。
練馬城址公園整備については、給水や調整池の設置、スポーツ施設の設置を
提案を踏まえ東京都に要望します。
自転車対策について、土日の講習会開催、認定書や自転車点検整備、交通保険のサービスを
講習会参加者へ無料点検整備事業を開始します。
免許制度ナンバープレート検討を
警察と協議し免許制度を研究します。
練馬区議会公明党吉田由里子の質問でした。今度は選択と集中のさらなる推進を練馬区議会民主党無所属クラブ土屋仁の質問です。区長の基本姿勢について、厳しい財政状況下における選択と集中の観点から不要不急の事業については廃止を含め大胆に見直すべき、来年度予算編成の基本的な考え方は、
選択と集中を一層徹底します。災害対策の強化など長期計画に定めた区政の喫緊の課題に重点的に配分します。
事務事業の外部評価を来年度予算編成にどのように生かしたのか、
指定管理者制度導入など5事務事業を改善するなどです。
持続可能な財政運営のための財源確保と自主財源強化の推進を
計画的な基金の活用に努めます。収納・滞納対策の強化など様々な観点から財源確保に努めます。
今年度行われた補助金見直しの成果は、
補助金のあり方の再検討などの効果がありました。
補助金の見直しの審査基準や成果指標を可能な限り設定すべき
努めます。
容器包装リサイクル法の改正に伴う練馬区の姿勢について、 用理法改正に向けた国の動きに対する練馬区の認識は、
製品プラスチックのリサイクルについては、資源化を図れるような制度の見直しが必要です。
最近のトレンドである 2R、ゴミ減量リデュース、再使用リユースに対する区の取り組みは、
他の自治体とも連携し、ゴミの減量と資源化を推進します。
区立のリサイクルセンターの委託事業における 2R の位置づけは、
生活用品の再使用促進を主要事業に位置づけています。
生活保護制度について、稼働能力のある生活保護受給者に対する自立支援にあたっては、就労に直接結びつく取り組みの強化を。
現在、年間400件以上の実績です。4月から就労サポーターを配置し、きめ細かな支援を行います。
不正受給対策の徹底を。
警察当局と連携を強化します。
従来の困窮対策だけでなく、貧困を未然に防ぐ、防貧対策の推進を。
経済的な支援策だけでなく、生活上の課題にも窓口の支援の向上などで対応します。
母子健康手帳について、10年ぶりの母子健康手帳改正にあたり、育児情報などを盛り込んだ新母子健康手帳の採用を。また、改定にあたってはワークショップ方式を取り入れるべき。
新手帳は情報量や構成含め研究します。ワークショップは次回の改定時に検討します。
成人までの成長を記録できる手帳の検討を。
区民の要望を踏まえ検討します。
情報端末から利用できる母子健康手帳の電子化の検討を。
モデル事業の結果を踏まえ研究します。
練馬区議会民主党無所属クラブ、土屋仁氏の質問でした。次は、防災・まちづくりで人がつながる地域支援を。生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、菊池康江の質問です。区長の基本姿勢について、震災後の原子力発電への認識は、
国などの動向に注視して対応します。
PPS は経費削減だけでなく、市民が選べる電力自由化として進めよ。
電力自由化などへの対応にとどまらず、環境にも配慮した電力調達とします。
コミュニティ活性化について、西武新宿線沿線に区民事務所増設を。
地域バランスを考慮し検討します。基本方針案で示します。
地域コミュニティ活性化プログラムで出張所を地域自治の拠点に。
支援拠点として活用します。
地域防災計画について、放射能対策がない、モニタリングポストを設置し、危険を知らせよ。
国などの動向を踏まえ検討します。
長期避難生活を想定した心のケアは、
保健師による巡回訪問などを実施します。
中高生のボランティアについての見解を明確に、
教育委員会などと協議し、あり方を検討します。
道路計画優先の復興計画にするな。
各地域の状況を鑑みながら計画を定めます。
介護保険について、介護サービスの時間区分改定の影響と対策は、
事業者に対し引き続き適切なサービスの提供を指導します。
子育て・介護の複合問題の認識と対応は、総合相談窓口の設置、または高齢者相談・子ども家庭支援両センターの連携を、
相談機能を充実させ、関係部署の連携で適切に対応します。
環境教育について、来年度の理科では、放射線と原子力発電を関連づけよ。
児童生徒が放射線などの理解を深められるよう指導します。
原発事故の事実を伝え、自ら判断できる力をつける支援を。
授業の充実に努めます。
子どもの権利擁護について、保健福祉サービス苦情調整委員会に専門部会を設置せよ。
考えはありません。
教育委員会が児童福祉を担う認識は、
児童福祉法の精神にのっとり施策を進めます。
子どもの権利条例について考えを示せ。
制定の考えはありません。
教育振興基本計画について、教育振興の意味は、
子どもたちが夢と希望を持てる教育の実現を図ることです。
練馬の教育の独自性は何か、
地域社会で育むことを基調とした計画です。
まちづくりについて、外観・対応の方針は区民参加で検証せよ。
履行状況を確認し、必要な対応を図ります。
都市計画マスタープラン見直しにあたっては、地域まちづくり協議会の意見の反映を。
協議会はプランを前提に検討します。
生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、菊池康江の質問でした。続いて、豊島園はどうなるのか。練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問です。財政構造の諸課題について、財源配分の現状は、
扶助費増大が財政の逼迫要因です。公共施設などに要する投資的経費も計画的に予算計上します。なお、扶助費とは、生活保護費、子ども医療費助成などの住民福祉を支えるための経費です。
長期計画の後期実施計画での基金残高の見通しは、
26年度末の残高は310億円程度の見込みです。
受益者負担見直しの具体的施策を、
受益者負担のあり方を検討します。
練馬未来プロジェクトについて、豊島園がなくなり公園となるが、今後どうなるか練馬区の所見を、
豊島園の持つ歴史的価値、文化的価値を生かす整備などを基本的考え方とし再検討します。
防災の観点からもプールを残す必要があるが、所見を、
災害時に水を確保できる施設と認識しています。
観客席のあるスポーツ施設の誘致を提案するが、今後東京都との協議は、
にぎわい空間の創出などが期待できます。
防災機能を有する公園には避難経路の確保、メリーゴーランド、カルーセルエルドラドの存続を
検討します。
練馬駅北口区有地の活用について、事業者の契約解除対策を、
練馬区の責任で契約履行が不能の場合に限り解除など限定的に規定します。練馬区の承諾で借地権などを譲渡可能です。
将来的に回復期リハビリ病院の撤退を想定しているのか、合わせて他の民間事業者の転出や用途の変更対策は、
当初の提案事業継続の担保を規定します。
民間施設の 1、2階に入居するテナントは決定したか、また現時点における日立キャピタルグループとの協議状況と入居スケジュールを、
複数のテナントと協議中です。
高齢者施策について、認知症グループホームや小規模多機能型施設などの地域密着型サービスの整備計画の取り組みと今後の見通しを、
両施設の併設などの方策で整備計画達成に向け積極的に取り組みます。
生き生きと活躍できる健康長寿社会の実現に向けて介護予防事業の取り組みを、
認知症予防推進員などを育成し健康体操などの事業を幅広く展開します。
区方の充実について、具体的な見直し内容を、
正月号を除く1日号を12ページに、特集記事などの文字サイズを拡大などです。
政策的な紙面の拡充を、
喫緊の課題提起の記事など充実を図ります。
作成の委託後も緊急時には柔軟に対応できる体制を、
体制を維持します。
委託により編集業務のさらなる効率化が求められるが、対応は、
職員の減員などで経費削減を図ります。
練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問でした。代わって、開発優先やめ、高齢者肺炎球菌ワクチン助成を、日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問です。区長の基本姿勢について、無駄遣い続けながら増税する社会保障と税の一体改革は、国民生活に壊滅的打撃を与える。国に中止を求めよ。
検討状況を注視します。
大泉学園駅北口、都市計画道路など再開発優先から、命、暮らし、福祉を優先した予算を、
保健福祉費や子ども家庭費などの経費は予算の5割超です。区民福祉の向上に最大限配慮しています。
国保などの保険料について、1人当たり 98,674 円にもなる国保料の値上げ中止を、
医療費抑制の努力をした上で、特別区共通基準で設定しました。
後期高齢者医療保険料が平均 10.3% もの値上げ、広域連合に中止を求めよ。
中止は求めません。
一般会計からの繰り入れで介護保険料の値上げ中止を、
負担割合を超える繰り入れは困難と考えます。
防災計画について、練馬区の責務を基本に修正を、
自助、共助、公助の連携が基本です。修正の考えはありません。
道路計画重視より防災第一で、一人の死者も出さない構えを、
耐震改修促進計画などを定め着実に実施します。
マンション耐震化の全棟調査を実施せよ。
調査より助成充実を優先的に実施します。
放射線の問題について、保育園学校給食の内部被曝対策を、
今年度中に調理済み給食の独自検査を実施します。
測定器の貸し出しと民有地の除染実施を、
貸し出しは今後の課題です。除染は考えていません。
住宅リフォーム助成について、北区で3000万円の予算で実施、暮らしへの波及効果が高い助成事業を実施せよ。
現在の事業以外の新たな制度は考えていません。
高齢者の肺炎球菌ワクチン助成について、大泉北口開発の 2.5% 減で実施可能、助成の実施を。
今後の検討課題です。
日大光が丘病院について、救急受け入れ制限やめよ。
患者の安全を考慮し依頼しています。
撤退延期や人員派遣求めよ。
延期ないことを確認しました。引き継ぎの必要事項に協力依頼があります。
教育問題について、大泉桜学園の検証を行わずに、小中一貫教育を推進するのはやめよ。
大泉桜学園や研究グループの成果を踏まえ、取り組みを進めます。
小中学校の少人数学級の拡大を。
国や東京都の動向を注視し、適切に学級編成します。
外環道路について、本体と地上部道路中止を国や東京都に申し入れよ。
早期完成に向けて国や東京都に働きかけていきます。
日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問でした。今度は、住みたくなる街へ、練馬の未来を築こう。練馬区議会みんなの党、下田玲の質問です。防災計画について、大震災後の被災者への練馬区の対応についての総括を。
受け入れ施設として必要な機能や人員の配置など、様々な教訓を得ました。
今後予想される首都圏災害への新たな防災計画は、
東京都の計画の見直しを踏まえ再修正します。
予算編成について、財政の担い手である現役世代への総合的な支援メニューの具体案を、
保育所待機児童対策や放課後子どもプランの充実などの子どもと子育て世代支援の予算を全体のおよそ 30% 計上しました。
基盤整備について、都立防災公園、練馬城址公園計画の進捗状況は、
具体的な整備内容は今後検討します。
多目的スタジアム設置について、東京都と日本サッカー協会で話し合いがあるとの報道について、
承知していません。
大泉学園通りの山田電機付近までの大江戸線延伸整備への見解は、
実現に邁進します。
補助230、233号線の工事の進捗状況は、
230号線は笹目通りから土下通りまでは24年度に完了予定、大泉学園通りまでは28年度完了を目指し、東京都が施行します。233号線は27年度までに優先的に整備すべき路線との位置づけです。
外環道建設再開に対する練馬区の見解は、
早期完成に向け働きかけます。
外環道建設に適用の大震度法について地元への説明はいかに。なお、大震度法とは、大震度地下の公共的使用に関する特別措置法の略称。
丁寧な情報提供を国に要請します。
保健福祉について、日大練馬光が丘病院撤退後の後継法人に現在の医療水準が確保できるのか。
水準確保の条件を満たしています。
地域小児救急医療への対応は、
十分対応できるものと考えています。
教育について、光が丘地区の区立幼稚園の廃園を統合などに言い換えよ。また、2015年に予定される総合子ども園への早急の対応を要望する。
在園児への影響を少なくする方法で適正配置を実施します。
自転車利用の問題について、安全運転への施策は、
交通安全教室への参加者拡大を図ります。
安全で安心な自転車利用を練馬区でスローガンを作り広く区民に呼びかけよ。
自転車安全利用5速の啓発に努めます。
文化推進、生涯学習について、牧野富太郎生誕150年記念事業に映画上映など幅広い展開を。
映画上映は検討します。
フィルムコミッション活動は、区民有志の協力による情報収集の仕組み構築を。
先進事例の取り組み例を検証しつつ検討します。
練馬区議会みんなの党、下田玲の質問でした。次は、深刻な光が丘病院区長の責任と決意を問う、生活者ネット市民の声福祉フォーラム池尻誠二の質問です。外観と対応の方針について、直轄分1兆円にもなる国、東京都の財政負担をどう考えるか。
投資を上回る大きな効果を期待しています。
換気所脱消装置の設置は、
国に働きかけます。
大泉ジャンクション立候位置設計変更の意味は、
周辺地域への工事の影響を極力抑えます。
青梅街道インターは交通量削減効果も限定的、設置から見直しを。
設置の考えに変わりありません。
石神井公園駅南地区の地区計画について、 防災口実に132号沿道の容積・建蔽率を緩和するな。
防火地域の取り扱いを協議中です。容積率などは地域にふさわしい内容を定めます。
商店街・道路沿い地権者は合意しているのか。
全権利者に個別説明し意向を把握しています。その上で策定されたまちづくり計画を受けて地区計画を策定しました。
拙速廃止、石神井公園周辺の魅力を生かすまちづくりを
引き続き取り組みます。
給食の放射線測定について、検体の取り方、精度は
検出限界値1キログラムあたり10ベクレル程度の検査です。
家具転倒防止助成について、高齢者障害者のみの世帯に限定するな。
申請の増加が見込まれ、当面現行事業を継続します。
工賃だけでなく器具代も助成対象に。
防災用品斡旋事業を案内します。
改正障害者基本法について、基本的認識は
改正趣旨を踏まえた障害者施策の展開が重要です。
法改正を受け、可能な限り共に教育を受けられるよう配慮、
きめ細かい教育を行います。
学校生活支援員の増員、通常学級の支援体制の充実を
状況に応じ配置します。
区立幼稚園廃園計画について、区立でも3年保育を、私立はなぜ反対か。
就園需要が減少していて影響は必至です。
幼稚園のある住宅管理組合は廃園に同意しているか。
説明会、意見交換会を開催しました。
公平性や平等性が確保される公共の教育機関として区立の再生を、
今年度中に適正配置実施計画を策定します。
光が丘病院問題について、年度末の12日間救急受け入れ停止は深刻、東京都と日大は練馬区の要請を受け入れたのか。
依頼中です。
4月からの救急入院体制は、小児科専門医による24時間入院対応は当初から可能か、東京都の二次救急指定はいつからか。
4月からの受け入れと休日全夜間診療を準備中です。
区長は、日大は患者を捨てていく発言を撤回せよ。
地域医療の中核的役割果たし感謝しています。医師などを軽視するものではありません。
生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、池尻誠二の質問でした。続いて、未来を担う子どもたちのために、練馬区議会自由民主党、村松和樹の質問です。地域防災計画について、被害想定はライフライン使用不能で想定を、
避難拠点に生活に必要な資機材などを備蓄しています。
要援護者の安否確認の仕組みは、
検討中です。
防災対策グッズで懲戒加入促進を、
物資斡旋の周知に努めます。
備蓄物資の使用基準を、
帰宅困難者も同様に対応します。
定期的な避難訓練を、
支援を強化します。
避難拠点のバリアフリー化を、
学校改修時などに進めます。
防災会育成システムを、
PTA などとの連携を見据え地域に密着した支援に取り組みます。
教育振興基本計画について、具体的な施策は
学校応援団の充実などです。
学校単位で子育て支援の充実を、
各校で充実を図ります。
避難訓練は子ども、両親、先生、地域と一体となり実施を、
防災教育を充実させます。
学校で ICT の活用を、なお ICT とは情報通信技術のこと、
教育の情報化に取り組みます。
特別教室に空調機の設置を
検討します。
新学習指導要領について、来年度より全面実施となるが準備状況は、教育内容の今後の取り組みは、
指導計画資料を小中学校別に作成し、課題を位置づけ、授業で活用します。
英語教育の達成状況を把握する取り組みの検討を、
研究します。
小中一貫教育について、今後の取り組みは、子どもたちの将来、日本の将来を見据えた教育を、
全区的に展開します。課題解決に必要な思考力などの資質や、社会貢献精神などを育成します。
子育て支援について、待機児童対策と効果は、
22年度から3年で1600人超の定員を増します。後期実施計画でおよそ2700人にまで積み増します。
幼保一元化について、今後の方針を、
国の動向を注視します。
子ども関連の組織改正について、所見を、
家庭教育の定着を促す点で重要です。
小1プログレムの取り組みは、なお小1プログレムとは、小学校入学直後の児童に見られる問題行動のこと。
就学前教育のあり方などを検討し進めます。
運動場整備について進捗状況は？
東京都と協議を進めます。
練馬総合運動場や大泉桜運動公園の運動場を人工芝に
検討します。
運動場や体育館などのスポーツ施設、スポーツ環境の整備を
取り組みます。
緑バスについて、ルート近隣の住民にチラシの配布を
効果的に周知します。
運行ルート再編の検討状況を
今年度末に案をまとめる予定です。
車内広告とバス停への広告の募集を
運行事業者などと調整します。
練馬区議会自由民主党村松和樹の質問でした。代わって、将来の幸せを前借りしない持続可能な財政を、練馬刷新の会高来圭一郎の質問です。区財政について、選択と集中の基準は？
災害対策、保育所待機児童対策、特別養護老人ホーム整備などの計画事業が中心です。
各事業自体の存続意義を見直すべきではないか。
前年度実績をもとに事業を検証し改善しています。
将来世代は今の福祉サービスを受けることができるのか。
選択と集中の徹底、計画的事業執行でサービスの水準を維持向上します。
行政はどこまでがその役割だと考えるのか。
社会情勢の変化を受け、事業目的や意義を点検検証します。
防災について、東京都の防災隣組に練馬区としての対応は？
進捗状況を注視します。
区民防災組織に若い世代の取り組みを？
若い世代の参加が欠かせません。きめ細かに支援します。
区民防災組織にもっと行政が協力を。災害が起きた場合の行動を行政が整理するべき。
わかりやすい情報提供など積極的に働きかけます。
町会、PTA や育成委員会が合同で防災について協議する場を。提案について防災意識の高い今こそスピーディーな対応を。
一定のルール作りを検討します。
待機児童について、潜在的なニーズを含めた待機児童の総数は？
定義規定がないので把握は困難です。
保育園への申し込み理由に区別をつけなくても良いのか。相当な収入がある家庭の保育料を見直さなくても良いのか。
児童福祉法の徴収の考えに基づき設定しています。高所得者層については研究課題です。
育児休業を取りやすくする協力を練馬区でできないのか。
相談窓口を案内します。
ゼロ歳児についての保育園以外の育児支援施策はないか。
子ども家庭支援センターなどで各種事業を展開しています。
障害者施策について、障害者の雇用先を増やすために特例子会社を誘致するべき。特例子会社誘致は練馬区にとってもメリットがあるのでは。なお、特例子会社とは、企業が障害者の雇用を促進する目的で作る子会社のこと。
一般就労支援の雇用施策と福祉的な就労施策を一体的に推進していきます。
練馬区に特例子会社を設けるインセンティブを企業に与えるべき。
実施の可能性を含めて検討します。
教育について、保護者が気にする進学実績にもっと行政も目を向けるべき。標準的レベルの教育に加えて、意欲のある子どもはさらに学べる環境の整備を。
子に応じた指導による学力向上を目指します。保護者の期待と不安を受け止め、学力向上の具体策にも努めます。
練馬刷新の会高来圭一郎の質問でした。以上、区政を問う一般質問の用紙をお伝えしました。これで